こんにちは、ルーシーです。この番組はトレードの体験談や知見をシェアして人生アップデートしていく番組です。今回のトピックは、損失固定かロット固定か、どっちがいいのか、そんなお話をしてみようかと思います。皆さんどうですか？損失、資金に対しての何パーセントの損失、1% 以下にするとかね、ワントレードでの損失を固定して、だからロット変動型ですよね、そういうトレードをしている、資金管理をしているというタイプの方で、一方でロット固定、もう何ロットでトレードするよっていう感じ、損失はだからパーセンテージは毎トレードの獲得ピップスによって変わっていく、ピップスを固定するのであればロット固定だったら損失は一緒ですよね。うんですね。でもピップ数を固定しないなら、ロット固定でも利益、そして損失は変わってきます。ちょっとこれは FX のトレードをやったことある方でないと、ちょっと理解がしにくいような内容かもしれないんですけれども、トレードをされている前提でお話をさせていただくとですね、どっちがいいかっていうのに関しての回答は、私なりの答えは特になくてないんですよ。常になくて、自分は何を優先したいかっていうところでどっちかに決めていくのがいいと思います。で、ちなみにですね、私自身は昔はずっとロット固定でした。昔だけじゃないかに、何回か変わってるんですけど、そのタイミングによって、初めはもちろんロット固定でした。なぜなら楽だから、もうそれにつきますね。で、圧倒的に楽だからです。で、特にそういうことも考えず、資金管理が崩壊してた時代は、ロットも適当。すべてが適当でした。とにかく利益が欲しいぞっていう感じでね、適当に、なんならもうフルレバっていう感じでトレードをしちゃってました。で、ちなみに今のやり方、なんだったっけ、YouTube で朝配信させていただいてるものに関してはロット固定でしてるんですけど、省エネトレードと言って最近始めたトレードに関しては、今は実は損失固定でやってるんですよね。でもロット変動型にしてるので、毎回計算をしないといけないという面倒くささがあります。で、毎回計算するのもちょっと面倒だなと思ったので、私は Excel でですね、ピップ数、損失のピップ数を入れたらロットをどれぐらいになるかっていうエクセルを作ったので、それを見ながらエントリーをしてます。そんな感じかな。で、損失固定の場合、何パーセントの損失に固定してるかというと、私は最大で 5% まで、受け入れてもいいかと思ってはいるんです。思ってはいるけれども、実際はですね、 1% 2% がちょうどいいと思ってます。これはもう個人差あるし、好きなようにっていうところになっちゃうんですけど、 5% を超えると、ワントレードね、ワントレードで損失が 5% を超えると、ちょっと私の中ではレバレッジが高いかなという判断基準にしてます。5%の損失を受け入れてトレードした場合、その口座が何連敗でなくなるかって確か計算したことがあって、26とか30連敗とかだったと思います。それぐらい連敗したら口座がゼロになっちゃうっていう計算ですね。毎回 5% だから、ワントレード 5% 減るから、次はその次のなくなった 5% 減った資金からの 5% で計算はしてます。はい。なので、そこで計算するとだいたい26か7か8か9か、それぐらいの連敗をしたら口座がなくなっちゃうという仕組みです。そもそもそんなに連敗するっていうのは手法として成り立ってないと思うので、ありえないに近いとは思うんですけど、だけど万が一のことを考えるとね、それを考えると 5% で20、後半だったら、資金の損失パーセンテージを低くすればするほど生き残れる確率は当たり前ですけど高くなるです。損失が少ないからね。で、もちろん利益率としても、 どれぐらいの利益、リスクリワード、1対1で取る場合は常に同じ損失に対しての同じパーセンテージしか利益は生まれないですけど、1対2、リスクリワードが1対2とか1対2以上とか取るのであれば、1対2にして考えると、だいたい2回損失確定したら、次のワントレード利益になれば、プラマイゼロという仕組みにはなりますよね。だからその辺がね、トレードを始めて間もなくの時ってあんまりわからないというか、私だけかもしれないけど、私は本当に資金管理崩壊してたから、そういうのに疎すぎてというか、甘く見すぎてた、舐めてたっていうタイプ、おバカなタイプだったので、いまいちわからずやってましたけれども、入ればでね、やってたけれども、よくよくそうやって計算してみれば、何連敗したら口座がなくなるっていうのが分かってれば、ある意味安心かなと思いますね。今は損失 1%2% 以内がいいと思ってるんですけど、そこは個人の自由ですよね。 1% でも高いって思う方だっていると思います。確か何でしたっけ、投資の世界で 2% 以内の損失がおすすめみたいな感じで言われてたかと思うんですけど、聞いたこと私あるんですけど、それでも最大 2% っていう意味だということも当時は知らなくてですね。そうそう、最大らしいですよ。最大 2% です。それで、でもそれでも当時はね、めっちゃ低いと思って、それでガンガンレバレッジ上げて、ロット上げてトレードしちゃって、結果大きな損失になってたんですけど、話を戻すと、ロット固定、今損失固定の話してましたけど、やっぱり慣れないうちはロット固定の方がいいかなと、私はそうしてたタイプです。特にトータルで利益に持っていけない時はロット固定で、最小ロットで私も取り組んでた時期もあります。 0.01 ロットからスタートしました。それで 0.01 ロットでもちゃんとルールが決まってて、そのルール通りにしてれば、トータルでもしプラスになる仕組みであれば必ずプラスになります。たとえ少額でも絶対なるんですよね。そこの経験を積み上げていくっていうのは私はとっても大事にしてます。やっぱり FX だから、レバレッジを使って初めから少額をね、大きくしていく方がいいよっておすすめされる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、だし、あとは先日の放送でもお話しさせていただいたみたいに、お金、資金量が大きいほど有利というか、そんなに難しく感じない仕組みなのが FX だと思うんですけど、だけど初めから大きなお金を入れるのは、私は否定派なんですね。否定派なんです。なぜならば、やっぱり、自分のやり方が定まってなかったりとか、トータルでプラスに持っていけない仕組みを持ってない場合は、どれだけお金入れてもやっぱりすぐなくなると思っちゃうんですよね。そう思います。だからやっぱり初めのうちは無理にリスクにさらす必要はないっていう、そこの考え方なんです。お金のサイズっていうよりかは、初めのうちは絶対にうまくいかなくて当然なので、全員が当然だからこそ、経験値を積むっていう、それだけにシフトして、そこだけにフォーカスして取り組んでいく方がいいのかなって思ってるタイプなので、初めはやっぱり少資金で練習の回数を増やすことだけに注目して取り組む派ですね。です。そうそう、そんな感じですかね。このロット固定なのか損失固定なのかっていうのは悩まれる場合もあるかもしれないんですけど、やっぱり楽なのはロット固定ですよね。なぜなら毎回計算しなくていいから、1ロットって決めたらもうずっと1ロットで、でそれでもただただロットだけを決めるってわけじゃなくて、資金量に対しての損失が何パーセントって分かった上でのロットです。だから獲得ピプスによって多少変わりますけれども、初めにお伝えした 1% か 2% 以内ぐらいがちょうどいいって言ってたのが、ロット固定だったら、 それぐらいになるっていう計算のもと私はやってるっていう感じですね。うん、でも一番初めはもちろんできなかったですよ。ただただただただこれぐらいの利益が欲しい、じゃあこれぐらいのロット貼れば取れるかなみたいな、そんな計算です。めっちゃやばくないですか。いや、やばいやばいやばいです。やばかったです。過去形にしておきますね、うん、そう、本当に利益にしか目がいってなくて、損失の存在をすっかり抜け落ちて忘れてた頃はハイレバレッジになってることすら気づいてないままにロットをですね、入力したいロットをやってたっていう感じ。本当にやばすぎた。うん、です。そう。で、今は損失固定型、だからロット計算を毎回する Excel で入力しながらやるっていうのと、あとは、めんどくさいからっていうことでロットを固定してるっていうやり方とどっちもありますね。で、損失固定にした方が複利を利用して増える確率がちょっと高くなるんですよね。勝率があればそうなるし、でもピップスを獲得できるやり方なのであればロット固定の方が伸びる可能性が高いっていう感じかな。これちょっとなんか言葉だけだったら理解しにくいしにくいですよね。きっとあの表計算、何か Excel みたいな表を用いながら説明した方が絶対わかるから、ちょっともうここは深掘りするのはやめときますということで、今回は損失固定化、ロット固定化についてはやっぱり自分の何を優先したいかです。楽をしたいって思うならばロット固定もありだと思うし、損失を固定した上でだけどちょっとは複利で増やしていきたいと思うのであれば、毎回ロット計算をしていくと増加率としてはロット固定よりはちょっと高くなるかなっていう感じです。はい、では今日はこの辺で終わりますね。最後までお聞きいただきありがとうございます。皆さん今日もハッピートレーディング。では次回の配信でお会いしましょう。失礼します。